小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。
はい、じゃあ、ね、今日も始めていきます。仰向けから始めていきましょう。お腹を上にしていただいて楽に寝ていきます。まずは今自分がどんな、ね、感じか、体の様子少し、ね、感じていくようにしていただいて、で足は、ね、マットの幅ぐらいにちょっと大きめに開きます。で足の先が外に向くぐらいに足の付け根から、ね、こう緩めてもらって、で手はどこでもいいです。好きなところ横、体の横に伸ばしてもいいし、お腹の上とかでもいいし、楽だなと思うところに置いて、目も、ね、閉じてもいいし、こちらでもいいです。そして吐く息とともに体の力を少しずつこう手放すようにしていきましょう。足の力、腕の力、肩の力も抜いて、お尻や背中、頭を優しくマットに預けるようにしていきます。ではね、今日の体調どんな感じがするか、疲れが溜まっていないかとか、痛いところや違和感がないか、少しね様子見ていきます。
今日の小鳩の愛は、川崎市視覚障害者情報文化センターで定期的に行われている視覚障害者のためのヨガ体験会の模様をまずお届けしました。導入は自分の体と向き合うことからスタート。参加者の皆さんもインストラクターの声に耳を傾けながら、ご自分のペースで体を動かしていました。この体験会についてヨガインストラクターの佐藤由美さんにお話を伺いました。
佐藤さん、川崎での体験会、これはいつ頃から始まったものなんでしょうね。
2017年、昨年の6月からスタートしまして、メインのインストラクター神谷由紀子さん、そして私が、神奈川のチームリーダーとして始まりました。
でこの視覚障害者のためのヨガ体験会、これはチャレンジドヨガという名前で、実は全国的に活動されていますよね。
はい、
すでに。
はい、
でこの団体の活動についてね、いろいろ伺っていきたいと思うんですが。
はい、わかりました。活動を始めたのは、2013年8月からですね。はい、日本初のチャレンジドヨガ、視覚障害の方のヨガのクラスとして活動をスタートしました。そしてですね、今年活動5年目にあたるんですけれども、
はい、
2018年6月21日国際ヨガデーという日があるんですが、このデーにちなんでですね、参加者さん、ご協力支えてくださる皆様のおかげで、非営利型一般社団法人チャレンジドヨガ視覚障害の方のヨガを設立いたしました。構成メンバー10名で、代表理事、私たちの団体の代表高平知世、それから理事の中に、9人いまして、合計10名構成で、私もその一人の中で、理事としている活動です。はい、それから、どのぐらいの規模で全国ということでね、広がっているかっていうのをお伝えしますと、今、5エリア12箇所です。具体的に申し上げます。関東所沢、これが最初に発祥したところです。
所沢がまず最初だったんですね。
はい、最初ですね。それから立川、江戸川、足立、それから今取材いただいている川崎、それから神奈川の横須賀、埼玉県上尾、合計関東が7箇所、東北が福島、仙台の2箇所、 関西が神戸1カ所、北海道が札幌1カ所、四国が香川高松1カ所、合計5エリア、今現在12カ所で活動しております。
あ、
はい、
ほぼ、まあ、ね、全国
北から、
ね、
ここね、
南、ただ、まあ、九州が入ってないのかな、まだ。
そうです ね、はい、
うん、ということは、まあ、今後またいろんな要望があるでしょうからね、
はい、
九州でもやってよとかね、
はい、
そういうことになるとまた、そちらの団体ももろもろじゃあどうしようって考えなきゃいけないですね、
はい、ありがたいことにです ね、
ね、
はい、でこの広がったのも私たちから営業してやってくださいではなくて、うん、視覚障害の方から声をいただいてうちでもやってよっていう形で自然発生的にいただいてるっていうのが ありがたいところでもあります。
うん、
はい、
で皆さんの活動のコンセプト、
はい、
どんなことを目指していらっしゃいますかということなんですが、
はい、
いかがですか。
はい、活動の目的、4つありまして、1つ目、ヨガを通して視覚障害の方へ安全に定期的継続的に体を動かす機会の提供。2つ目ですね、障害者チャレンジ度が、社会自分のために本来の力を生かせる機会の提供。
うん、
3つ目、ヨガ本来の意味なんですが、ユジュ、ヨガってユジュ、くびき、馬と馬車をつなぐくびきがユジュって言うんですけど、
はあは
あ、あれをつなぐって意味がありまして、
うん、
そこから発祥しましてユジュ、つながる地域コミュニティの創出を目指しております。
はあはあ、
4つ目ですね、ヨガを通して社会の障害に対する意識認識を変化、気づきを促進する活動をします。まあ、共に、社会に生きる共生する社会を目指していきますという活動目的で、うん、私たちは活動しております。
なるほどね、
はい、
視覚障害者のためのヨガという活動ですけれども、これは始められたきっかけってのはどういうところにあったんですか。あ、
始めたきっかけなんですけど、
はい、
最初うちの代表の高平知恵が、始めまして、
はい、
一人の視覚障害の方の女性の言葉でやってみたいなヨガ、その言葉をきっかけに、2013年8月から、はい、先ほど申し上げた埼玉県所沢市高平知世、代表が日本初として全盲ロービジョン弱視の方ですね、または見えにくいと感じている方の視覚障害の方のヨガクラスチャレンジドヨガがスタートしました。でヨガの良さなんですが、ヨガは畳1畳分でスペースで移動を伴わず体の隅々まで動かすことが可能であり、自分自身のスペースで自宅でも日常生活で行うことができるため、
はい、
視覚障害の方に適していると考えスタートしたのがきっかけです。
うん、視覚障害の方っていうのはどうしても外へ出かけるっていうのがね、はいはい、怖いから運動不足になりがちなんですけどね。
そうですよね、
うん、
それからあと白杖持ってる方もそうです、ぶつかってしまう、はい、怖い、
そうですね、
不安があるので、うん、堂々と自宅とか狭いスペース部屋でできるというのがきっかけですね、
うん、
はい、
だから激しい運動とかね、うん、そういうことはまあ置いといて、
はい、
なんかこう体中を有効に動かすっていうかね、
はい、
普段使ってないなんかところを動かしたりとか、
はい、
あるいは呼吸を整えたりとか、
はい、
体全体がこういい巡りっていうんですかね、
はい、
そういう効果があるんでしょうね。
あると思いますね。深呼吸をイメージしていただきたいんですけど、うん、
はい、
深呼吸をするのに手を上に上げたり、
あーはーはー、
吐いたりってラジオ体操でもありますが、
は
い、
そうですね、
ああいうものがたくさん入っているので背筋を伸びた感じとか呼吸も巡るので体の巡りも心身ともに巡るっていうのもいいと思います。
なるほどね、はい、そういうことなんですね、はい、ですから、視覚障害者の方はやってみたいなって思った、でそれがきっかけになって始まったっていうのはとてもなんか前向きでいいですね、
はい、
うん、それからヨガのいいところって、ちょっと佐藤さんの方からね改めて、
はいはい、
こんなところがいいんだよ、であと視覚障害者にもおすすめはこういうところなんですよっていうのをちょっと改めて、
はい、
お願いします。
はい、ヨガのいいところは先ほど申し上げたように、深呼吸ができるというところ、うん、それから手を上に上げていくという動作が多いんですね、日常生活ではない動きをして普段足りないところの体の運動でいうと補強の運動になっているというところですね。ですからヨガは、呼吸をすると 体も整うし、呼吸をすると心身もリラックスするっていうことがね、心身のバランスを整えることができるというのがヨガのおすすめなところですね。2つ目、どうしてヨガかっていうと、お体動く方々ですね、視覚障害の方ですけれども、社会の中でどっか出るとこう人にぶつかってしまうんじゃないかとかね、はい、怖い思いをしている、結構あの小さい動きになって背中が丸くなってしまうことが多いんですけれども、それがなく思いっきり動くことができて、堂々と動くことができて、自信を持って遠慮しないでたくさん思いっきり体を起こすことができるっていうことがあるので、あの視覚障害の方にもおすすめですね。
話すということもそうですが、人の体の動きは呼吸と連動していることが多いですよね。ヨガをすることで深呼吸をして体を巡らせると、歩く、立つ、座るなど日常生活のスムーズな動きにも役立つようです。この日参加されていた方に感想を聞いてみました。
楽しかったです。すごく先生の、あの話術がうまくてとっても楽しかったです。
だんだん年齢取ってきて体が何ですか、体力落ちちゃうんで体力を維持したい、それで来てます。結構筋肉痛にもなるんで、 2,3 日経つと足なんか筋肉硬くなるんでいいんじゃないですかね、体力的に。で、歩く距離も伸びたんで体が続く限りは来ます。
今日ご紹介しましたチャレンジドヨガ視覚障害の方のヨガ体験会は、現在神奈川県は川崎と横須賀で開催されています。川崎は次回10月20日土曜日午後1時30分から川崎市視覚障害者情報文化センターで行われます。参加費は無料です。詳しくはチャレンジドヨガの公式ホームページをご覧ください。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。